6ページ。古布の出し方に注意。古布、資源物として出せるものは、リサイクルできる状態のものに限られています。次の点に注意し、正しい方法で出してください。古布を出すときの注意点。汚れたもの、破れたものなど、リサイクルに支障をきたすものは出さない。中身が確認できる透明な袋に入れ、油性ペンで、布類と書く。紙袋などに入れない。不燃や資源物の指定袋を代用する際も、必ず布類と書く。可燃専用袋や段ボールに入れて出さない。紙、布の日に、午前8時までに集積所に出す。古布は濡れないようにして出してください。雨の日には古布は出さないでください。濡れている古布は、リサイクルができませんので、雨の日には回収を行いません。ポケットの中身をよく確認し、古布に異物が混入しないよう出してください。異物が混入すると、リサイクルに支障をきたします。ボタンやファスナーはついたまま出してください。古布として出せないもの。汚れや破れがある衣類。靴下、雑巾、断裁くず、ネクタイ、天然素材製は可燃ゴミとして出してください。雨傘、雨がっぱなど、ビニール製のもの、ダウンジャケット、毛皮、革製品、ネクタイ、天然素材製以外は不燃ゴミとして出してください。問い合わせ先、八和田庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線8134、冬の節電にご協力を。地球温暖化防止のためには、二酸化炭素の排出量削減が重要であることから、市としても冬季の省エネルギー対策に取り組んでいます。一般家庭の場合、エアコン、照明、冷蔵庫の電力消費量が約半分を占めているため、次のような取り組みを行うことで節電効果が期待できます。家庭や職場などにおける暖房の設定温度を20度以下に設定し、暖房に頼りすぎず、重ね着などで暖かい服装を心がけましょう。不要な照明をできるだけ消すようにしましょう。冷蔵庫の温度設定を弱にし、扉を開ける時間をできるだけ減らしましょう。便座の保温、温水の設定温度を下げて、使用しないときは、蓋を閉めておきましょう。長時間使わない電気製品のコンセントを抜いておきましょう。これら以外にもできることがあれば、無理のない範囲でご協力をお願いします。問い合わせ先、八和田庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線8135。野良猫に餌を与えないで。近年、野良猫の糞尿被害やいたずらなどによる苦情が多数寄せられています。かわいそうなどの理由で、野良猫に餌だけを与え、その後の管理をしない無責任な行為は、野良猫の数を増やすことになり、近所に迷惑をかけたり、結果的に病気や事故などで死亡する不幸な猫を増やすことになります。野良猫には餌を与えないでください。餌を与えるなら、責任を持って飼育しましょう。また、飼い猫も他人の家の庭で糞をしたり、車の上に乗って傷つけたりと、飼い主の知らないところで迷惑をかけている場合があります。他人に迷惑をかけるだけでなく、病気に感染したり、交通事故で怪我をしてしまうこともあります。飼い猫には、首輪や名札をつけ、室内で飼いましょう。問い合わせ先、八和田庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線8135。農業委員の選出方法が変わります。高専生から地域推薦公募に。農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから、市町村長が議会の同意を得て任命する方法になります。農委法第8条。市町村長は 任命にあたってあらかじめ地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、公募も行います。推薦と応募の結果は公表が義務付けられ、市町村長にはこれを尊重することが求められています。農医法第8条。また農地利用最適化推進委員が新設されます。農地利用最適化推進委員は農業委員会から委嘱されるか、地域の農業者や農業団体の推薦、あるいは公募により決められます。これを説明した図が載っています。認定農業者を過半に、利害関係者以外も登用を。区域内に認定農業者が少ない場合などを除いて、農業委員の過半は認定農業者であることが求められます。農医法第8条第5項第6項。問い合わせ先、農業委員会事務局、電話 58-2111 内線8121